客様は、ハイカラ食堂初来店です。まずお名前を、山崎義行さんです。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
はじめまして。なんかこう仕事帰りっていう、本当にこうスーツビシッと着てネクタイキュッと締めて、
その通りです。
仕事帰りに寄っていただきましたが、初来店の山崎義行さん、今日はですね、どうしてハイカラ食堂に来てくださったかと言いますと、はい、山崎さんは非常にこう海外でいろんな活動、まあ、生活をなさった方でして、ハイカラ食堂にはよく青年海外協力隊の、まあ、経験者ですとか、あの募集してますよっていう話で事務局の方に来ていただいたりとかしてるんですが、本日は山崎義行さんなんですけれども、青年海外協力隊員としての活動はもちろん、その後シニア海外ボランティアとしても、まあ、海外で活躍なさって、プラスお仕事でも非常にいろんなところを行ってらっしゃるんですが、全部で何カ国ぐらいでしたっけ？
大体ですね、仕事で行ったのに20カ国ぐらい。
仕事で20カ国、
はい、トランジットとかそういう、まあ短期の滞在を含めますと大体30カ国ぐらいです。
はあ、で今年齢が
59です。
あ、若いですね。
そうですか。
もう50代そんな後半なんですね。
そうなんです。
はい、で、あの今日はせっかくなので、あのいろんな海外のお話もしていただきたいと思ってるんですが、はい、実は JICA の海外ボランティア青年海外協力隊の応募期間が間もなく始まるということで、4月1日から5月の17日まで春の JICA 海外ボランティアの応募期間となっておりますので、はい、これに向けてちょっと、そういえば青年海外協力隊とか興味があったなとか、もしくはシニアの部門でも、
はい、
40歳以上がシニアと呼ぶんでした
っけ？そうですね、40から69まで、ですかね、
の活動が、海外での活動がシニアの海外ボランティアという部分ですが、はい、興味のある方はぜひちょっと聞いていただきたいと思うんですが、そうです。そもそも山崎義行さんが最初に青年海外協力隊として海外に行かれたのは大体いつぐらいなんですか？
私が35歳の時、
はい、
昭和62年ですね。
35歳の時、昭和62年、
はい
はい、35歳って言いますと青年海外協力隊の年齢で
言うと、当時は青年海外協力隊は20歳以上の35歳だったんですね、うん、でギリギリでもう最年長だったんです。
はい、
ですからその3ヶ月間研修があるんですけども、そこでも一番上だったので、
はい、
あのパパと呼ばれてました若い子たちから
そうか、もうみんなこう20代だとか、ね、若い人たちが、ね、はい、結構いらっしゃるので、その中で最年長の35歳、
子持ちが2人いたんですね。でもう1人はお父さんと呼ばれてて、私はなぜかパパと呼ばれてて、
パパっていうのは本当に家族がいらっしゃったんですか？
そうなんです、
その当時、
はいはい、
そうか、もう35歳だから結婚もなさっていて、ね、
はい、
子供さんもいらっしゃって、
子供が2人いまして、上の子が小学校に上がる、はい、た時ですかね。それで下の子が2歳の時に、男女なんですけども、
はい、
あの子供と嫁さんを置き去りにして
子供さん2歳とかで可愛い盛りですし、
そうですね、
30代35ですから働き盛り、
そうなんですよね。
ですよね。その時に青年海外協力隊に、まあ、エントリーして、
はい、
ぜひ最初に行ったところが
西サモア、
西サモア、
まあ、今はサモアという国名に変わってますけども、当時は西サモアと言ってました、
はい、ところなんですね、はい、まあ、今から33年前、
そうですね、
になるんですけれども、なんかきっかけがあったんですか、当時
ですね。まあ、私は、まあ、当時 NTT で電電公社で仕事してて、その、はい、まあ、技術的な、まあ、この青年海外協力隊というのは技術援助なんですね。で、まあ、自分の技術が海外で役に立てばとは思ってたんですけども、はい、なかなかきっかけがなくって、まあ、たまたまその私アマチュア無線をするんですけども、そのアマチュア無線で、ソロモンの人とお話をしたんですね。
ソロモン、
南太平洋なんですけども、そのソロモンに行かれてた人が日本人で、やはり青年海外協力隊で行かれてたんですね、
はい、
でその人とお話をした時に、いや山崎さん、南太平洋の海も空も青いですよという言われてですね、それでなんかこれはちょっとトライをせずにおか
もったいない、
うん、そうです、うん、もうそれでもう、まあ、私35だったもんですから、あのやっぱり最後に、まあ、チャレンジして、まあ、どうせ受からないだろうとは思ってた自分で、
うん、
で受かったもんですから、
すごい、
うん、それからですよ、うちの奥様を口説いて
ちょっと待って 待って、その後に家族への説明が待ってるんですか。
そうなんです、はい、
で受けるとかいうのは一切言わずに、
まあ、落ちると思ってましたから、
うん、やるだけやってみようっていう感覚で、ま
あ、とりあえずやっぱ自分を納得させるために受けたいというのがすごくあって、
はい、
でまあ受けたらですね、なぜか
取ったやったーって喜びですけれども、ね、それから家族に行った時の皆さんの反応は、
まあ、もちろんもう罰ですよね。もう大ブーイングで
パパどこに行くのっていう、う
ん、子供たちはね、まあ、あまりまだ分かんなかったんだと思うんですけども、まあ、うちの奥様は
、まあ、でもそこをこう説得して、はい、やっぱどうしてもやっぱり、まあ、
なんとかですね
自分、ま
あ、説得とかもう半ば無理やり
いい説得って言っといてください。
そうですね、はい、説得して、はい、
でもやっぱりね自分の人生の中で行ってみたいっていうところでトライして合格したんだから、うんね、はい、西サモアに行きました。でも2年ですよね。
そうなんですよね、
青年海外協力って結構長いですし、それまで海外での、
いやもう全く初めてなんですね。だからそのアマチュア無線で海外の人とお話をすることはあるけども、うん、その言葉もね、英語もよく喋れないし、まあ自分には縁がないと思ってたんですけどね、まあたまたまそういうその
、
まあ、無線がつながったのがきっかけで合格しちゃったもんですから、
じゃあ初めてパスポート作って、
そうですよ、パスポートも作って、もうとにかくあの飛行機乗っていくというのもね、もう
降り立ったその西サモアっていう自分が生活する大地っていうのはどんなところだったんですか。うん、
一番最初はですね、あのニュージーランド経由だったんですよ、
はい、
でニュージーランドに大使館がありまして、ニュージーランドであのとりあえず、うん、3泊くらいしたのかな、
うん、
あのそれでニュージーランドの大使館に挨拶をして、でもニュージーランドは8月だから真冬なんですね、
はい、
でその日本は真夏でしょ、
うん、
でニュージーランド真冬で、でサモアは常夏です。着るものがね、
もう景色どころじゃないって、環境の変化についていけないっていうような、そういったところで始まった西サモアでの青年海外協力隊で、その後はシニアの海外ボランティアとしてヨルダンなどにも行かれるんですが、海外でのいろんな経験のお話、この後もゆっくり伺っていきます。
Rockin' me, baby, baby, baby.
山崎義行さんの最初の青年海外協力 隊の派遣地は西サモアでした、はい、そこで、まあ、電話の、ね、関係のお仕事をしてらっしゃったので、はい、やっぱり向こうでするサポートっていうのも
電話の、はいはい、あのビルなんかにある交換機ですね、PBX と専門用語では言うんですけども、その交換機の修理
内線をなんか
そうですね、はい、修理したりとかするのが仕事です。
はあ、でももちろん日本でしてるようなね、仕事の進み具合ではなかったとは思うんですが、
そうですよね、
西サモアっていうのは行った時にまずどんなことから仕事を始めたんですか。
うんですね、まず行ってびっくりしたのは、何も記録がないんですね。例えば普通だと、FM 大分さんの交換機が何月何日に故障したとか、そういうふうに日本だと全部記録取ってるわけですね。
西みたいなものも含めてありますね。
ところが全く何もないんですね。だから、とりあえずまあ一番簡単なこととして記録を取りましょうと、
それは西サモアの現地の人たちに、
そうです、現地のスタッフに、まあ、協力隊っていうのは教えるというよりも一緒に仕事をした中で、まあ、技術を伝えるっていうのが本来の姿なんで、だから一緒に、私は、まあ、言えば主任みたいなクラスで行くんですよね。で現地の、まあ、スタッフと一緒に現場にいて仕事をして、その時にあ、じゃあ、何月何日何時に故障が発生して、どこが悪くて何時に治ったということを書きましょうと、
記録しましょうと、はい、してくれましたか。
しないですね、全く。だから、まあ、とりあえずは自分だけでもして、
主任が、
そうです、自分で書いてここにパッと置いとくわけですよ、みんなが見えるようなところに、で、こいつ何をしてんのかなというようなもんですよ、変な日本人がね。
そっかそっか、
はい、無駄なことするなと。
でもやっぱ2年もいるとそれがだんだんと、
そうですね、やっぱり気持ちはやっぱり分かってくれますよね、少しずつね。ただその後してるかどうか分かんないですけどね。
あ、そうかそうか、まあ、少しでもやっぱり仕事のなんていうのがやりやすい方法を覚えてくれればっていうところ、
だからまあ何か一個ね、自分の やったことを残したいと思って、まあ、それだけでもと思ったんですけどね、だからまあ それをやっとけば、例えば次に、まあ、同じところが故障で出た時に、この前言っただろう、あれを見ろって言うと、
はい、
おーおー、そうか、便利がいいなって言ってくれたんです
ね。便利がいいな、じゃあ自分もメモをっていうところが、
ま
あ、
最後の方は少しね、やっぱりそういうことをしてくれるようになりますけど、ね、
それだけでも嬉しい。
そうそうです、そうです、
ですよね、青年海外協力隊というのは、まあ、大体に任期というか、まあ、2年って決まってまして、
ね、
現地に行ったら住む場所と、あと基本的に生活ができるお給料、
給料は、まあ、現地の、レベルに合わせて、私なんかの時は300ドルぐらいですね。ですからまあ、でもその当時は200円ぐらいですからね、良かったんだね。
良かったね。そう
そう、そうですよね、180円とかぐらいの時です。だからまあ300ドルぐらいもらって、でまあそれだけあれば十分生活できますから、
でもほら、言葉がね、まず通じないですし、自分のこう食事だとか、いろんな生活のことを全部自分でしなきゃいけないじゃないですか、
やっぱりね、言葉で一番最初にそのこう故障の修理に行って、そのスタッフに、おいドライバーって言ったんですね。はい、入ってそいつ外に出て行ったんですよ、これはどこ行ったんだろう、この箱の中にあるのにと思ったら運転手連れてくんですね。
ドライバーっていうのは車を運転してくれる。
そうで、向こうではやっぱりそのドライバーのこと、プラスドライバーはフィリップスっていうんですね。フィリップス、スクリュードライバーって言わなきゃダメなんですけども、
なるほどね、
マイナスはフラットという呼び方があるらしくて、だからただドライバーって言うと運転手連れてきてね、なんだ
と。そういうところを積み重ねていって、どんどんまあコミュニケーションを深めていくわけですよ ね、いや、山崎さんはそう33年前に35歳で西サモアに行って、でその後まあお仕事の関係でいろいろイランとかカンボジアとかミャンマーとかフィリピンとか、本当にいろいろと言っていらっしゃるんですが、その後2000年に今度はシニアの海外ボランティアとして、また
これはもうちょうど私が50になった時に、まあ、その国際をやまあ、NTT の中で海外の仕事をやってたんですけども、その会社がまあなくなったんですね、統合されて、それでその時にその、まあ、ヨルダンでその電話のことを指導する仕事が、まあ、そのシニア海外ボランティアに募集が出てて、でそれに受かったもんですから、ちょっとそっちに、
ヨルダンに2年ですよ、また
そっちに行ってやろうと思って辞めてしまったんです。
会社辞めたんです。
それ退職して、
でもやっぱ海外で活動するっていうのはそれだけ魅力のある
ですよね。やっぱり日本ですと例えば大きい会社ですから歯車の一つじゃないですか、
はい、まあ、
もしかしたら歯車にもなってないかもわかんないですね。自分がいなくてもどうでもなるから。でも海外に行くとやっぱり重要なところに
必要とされてるっていう。
そうなんですね。やっぱそれはやっぱりその仕事のやりがいとしては全然違うと思いますね。
はい、まあ、仕事を辞めるっていうような転機もありましたし、一番最初35歳で行かれた時には家族を説得してっていう部分で、はい、あの人生の節目節目にやっぱり決断を ねしてらっしゃる山崎さんなんですけれども、今ちょうど JICA 海外ボランティア応募が間もなく始まろうとい いう時期なんですけれども、はい、ちょっと興味があるなとか、なんかやってみたいけどどうしようかなとか迷ってるっていう方って周りにたくさんいらっしゃると思うんですよ。そんな方々に何かメッセージを送るとしたら、
特にまあシニアの方ね、やっぱり日本で自分が仕事をしてたら絶対にそれは海外で通用しますから、
はい、
勇気を持ってあの応募してほしいと思いますね、
は
あ、うん、自分の技術をその途上国の人たちに役立てるっていうのは、まあ、すごい自分がまあ思ってる以上に素晴らしいことだと思います。
はい、自分の技術を役立てて、はい、そして向こうからこうなんていうのかな、コミュニケーションが深まって、
ね、
また感謝してもらえるっていうような、はい、その縁っていうのも広がっていきます ね。JICA 海外ボランティアの応募期間は4月1日から始まります。5月17日まで、4月1日から5月17日までとなっておりますので、興味のある方は JICA デスク大分までまずはお問い合わせください。電話番号は 097-533-4021、097-533-4021番となっています。本日は青年海外協力隊、そしてシニア海外ボランティアとしていろんな海外で活動なさってきた、またこれからも行かれるかもしれない
ですね、
ですね、
やっとしたら
山崎義之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハイカラ食堂。
昔国先を行く旅人は何を魚に酒を酌み交わしたのだろうか。129年の時を超え、今も昔も変わらぬ手作りの味。